はい、今日は、ルカの22章の31節から34節を読んでもらいました、イエス様と弟子たちが一緒にご飯を食べている時の話、そして、先々週はイエス様が召使いになってお弟子さんたちの足を洗ってくれた話で、先週はイエス様と弟子たちが一緒にパンとブドウ酒を、食べて飲んだ、これが私の体ですよ、こういうふうにバリバリって今から裂かれますよとか、この血が、ね、ブドウ酒みたいに私の体から血が流れるんですよ、つまり十字架にかかるよっていう話があったんですね。で、今日はその続きの話で、また今日ペテロが出てきます。みんなペテロってどんな人やったか覚えとる？
すぐ口を出す、
すぐ口を出す人、
一番人間に近い人。
じゃあ他の人は何？なるほど、一番僕たちの見本となってくる。他に人間味がある、うん、大人っぽく言い換えましたね。そう、一番人間みたいって面白い。なるほどね、合っとること言う時もあるし間違ったこと言う時もあると。
考えることなく、without thinking、to express our first impression。
ああ、that's right。without thinking, he expresses our first impression。無鉄砲、he's reckless。いろんな意見が出ておりますけどね。もう一つみんなね、今まで気づいたかどうかわからないんだけど、ペテロはこの間カズが教えてくれた。これが終わった後に、ね、みんなでおやつを食べながら話しよったら、カズが教えてくれたことがあります。それは何かというと、ペテロは間違うときはものすごい大外れでむちゃくちゃ間違えるんだけど、あんた血を取るやろって言われたら、すぐ治るって。すぐ治す。あ、すいません、違ってましたって言って、すぐに、心を入れ替えて、あ、ね、治すっていうところがあるよねっていうことをカズが教えてくれました。確かにそうですね。これはとっても大事です、皆さん。間違っとるよって言われた時に、ええー、って言って、それが嫌な人もいます。そういう時もあったね。で、それかといえば、間違っとるよって言われた時に、いや、そうですか、でもな、いいんじゃないですか、これぐらいとか言って、なかなか自分のやり方を直そうとせん人もおるかもしれないね。でもペテロもひょっとしたら最初はそういう人だったかもしれない。今コウキが言ってくれたみたいに、最初漁師をしよって、俺は魚取りのプロだぜとか思っとって、一晩中頑張ったんやけど全然魚取れんやった。それにその時にイエス様が朝来てくれて、あんたちょっと船沖の方に出してからちょっと網を下ろしてみてんって言われて、最初はいやだけど一晩中やったんすよって言って、やっぱりまあ俺の方がよく分かっとんぞって言ったよね。で、そんなペテロだったんだけど、ずっとイエス様についていくようになって、一緒に暮らすようになって、やっぱり心が変えられてきたね。最初はいや俺の方がよう分かっとっていう心がすごいあったんだけど、だんだんそれがいや俺の方がよう分かっとはずやったけどそうでもないかもなっていうふうに素直に思えるようになった。そして間違いを指摘された時に本当に素直に心を入れ替えることができるようになったっていうのがもう一つ覚えておきたい、ね、だからとってもペテロっていう人を知っていくと、今ねカズとかコウキとか言ってくれたように人間に近いんですよ、っていうか人間だけどもう人間らしいところがいっぱい出てくる。この人分かりやすい、もうすぐ喋るしね、考えもせんで物を言うし、ね、で、でもそんな時にいやそれだけでいいかち、そうやなくて間違うとる場合って言われた時にすぐじゃあ、あ、じゃあ直そうっていうところも持てるようになっていけたらいいな。でそれっていうのは実は人間の力ではとっても難しいことです。なんでかっていうとプライドがあるんです、ね、特に年を重ねれば重ねるほど、ね、俺は何十年も生きてきた、いろんなことを体験してきた、だから分かってるんだっていうふうに思いたくなる。それから、男でも女でも大体男の方がプライドあるってみんな思ってますけど、女の人もプライドありますね。私が一番買い物のプロよ。おお、そうくるか それ何、女の人はいつも買い物に行ってるってことか。
今の発言
はねあとでいろいろこれも後で話になりそうですけどね。後期もちょっとペテロっぽいところがあるのかな。まあね、みんな人間だから心配しないでいいですよ。みんなペテロっぽいところあるのね。今ここで俺はないよとかいう顔してる人もちゃんとあるから心配しなくていいですね。でそういう風にみんなプライドがある、ね、だからあんまりプライドがあると俺のやり方を変えるっていうのはなんか負けたような気がして嫌なんです、ね、だから変えたくない。でじゃあどうやって素直にあじゃあ変えようっていう風にできるようになるかっていうとイエス様に作り変えてもらう、これです。分かった。だから自分でどうにかして自分を分かって自己啓発セミナーに行ってよし頑張って変えるぞとか言って朝起きたら自分にこれを言い聞かせて今日も頑張るぞみたいな、そんなやらんでいいんです。イエス様にイエス様俺すごいプライドがあって昨日も間違ったところを人から教えられてすげえ頭に来てしまったんです、ごめんなさい、もっと素直に心が入れ替えれるように助けてくださいっていつもねお祈りする。分かった。それがすごい大事です。でそうやっていくと本当にみんなとの関わりも良くなっていくし、もっともっとイエス様についていけるようになるんです。なんでかって言ったらイエス様についていくときは自分の今までのやり方違っとったよって言われることが多いんです、ね、でそれを言われるたんびにいちいちああ、なんちかあきさんっていう風になっとったらついていかれん、ね、ついていかれん。そうやなくていやイエス様はもう創造主そのものやん、そしてこの宇宙を今でも回しとる存在やん、そしたらそのイエス様しかも俺のことを作ってくれて一番よく分かってくれとんやん、そしたらそのイエス様についていく、もしそのイエス様があ違っとるよって言ってくれるんであればあじゃあ俺直していこうっていう風になっていければ本当にイエス様がロッキーをこんな風にしたいなとか、ね、コーキーをこんな風にしたいなって思ってるその姿になれるうち思うでしょ、ね、本当にそうなんですよ。だからイエス様についていけるように作り変えてもらえたらいいなって思うのが今日のメッセージです。で今日はペテロにですねイエス様があんた今からねちょっと大失敗するんよっていう話をするんです。みんなこんな話されたら嫌よね、嬉しくないやろ、
鶏が鳴く前3回私を知らない
っていうんやけど、その前にねえイエス様が言ってくれたこと、サタンがあなたを大変な試練に合わせるっていう風に、ね、なりますよ。試練ってみんなようどうなるかもわからん、ね、そういうことかもしれん。で試練っていうのは何かっていうと英語で言うと trial、ね、試すこと、あのごんべんに式って書けますよね、試すっていうこと、つまりテスト、テストですよ皆さん。で何をテストするのかっていうと本当にあんたイエス様についていく、本当にあなたはイエス様を信じ続けますかっていうテストです。いい、すごい大事です。でその時に何も心配せんでいいんです、イエス様信じとけばそれでいいんです、全然 OK、ね、でペテロはそういうふうに、言われました。ではぁって思ったよね。であなたは失敗するんだけどでもイエス様なんて言った、だからもうあなたのこと知りませんって言ったんかね、違うよね、なんか優しいこと言ってくれたでしょ、あなたの信仰がなんて言ったの、
あなたを救う、
そういうふうに言ったんかね、
だっけ
なんて書いてあったか花ちゃん読んでくれたけど覚えてる、
壊れることがない、 faith will not fail、
そう、あなたの信仰がなくなってしまわないようにイエス様が祈ったよって言ってくれたお前、ちょっとすごくない、
神様がさ祈って
ない、さっきさみんなお祈りしたでしょいくつか、ね、でお互いのために祈るよね、でもその前にイエス様が俺たちのことを祈ってくれた、ペテロ今から失敗するよって分かっとるペテロのことを祈ってくれたんです。で信仰がなくならない、つまりイエス様を信じる心が失せてしまわないように祈ったけんねって言おります。うん、お約束、はい、だからイエス様は俺たちがつまずいたりこけたり、ね、もう倒れてもう起き上がれんち思うような状況になることをよう分かってくれとちゅうことよね。だから みんな勘違いしてほしくないけど、イエス様信じたらもう何も苦しいことがなくなって、落ち込むこともなくなって、こけることもなくなって、失敗することもなくなるかって思ったら、そうやないということです、ね、イエス様信じとってもそういうことはあるということ、ね、なんでこんなことが起こるんやろうか、なんで私がこんな目に遭うんやろうかということが起こってくるんですよ。でイエス様が言ってるのは、そういうことが一切なくなるということじゃないですよ。でそういうことを体験するんだけど、その時に信仰がなくならんように、それでもイエス様を信じ続けるように、私が祈ってますよ、私が応援してますよ、言ってくれるやろ。すごいですよこれ。だからお前たち頑張って信じてついてこいねって、俺は一人で先行くけん、あと知らんけん、適当に頑張ってこいよって言ってるじゃないんですよ。一緒について来れるように、信仰がなくならんように祈っとるよって言ってくれてます。ものすごいケアです、ね、本当に俺たちが必要なものを全部くれる、ね、必要なものって言ったらみんなは家とかお金とか食べ物とか家族とか友達とかいろいろ思うかもしれない。でも生きていくのに一番必要なものは何かっていうと、信じることですよ。わかる？前も言ったかもしれんけど、信じることができなければ生きていくことができません。そうなんです。みんなあんま考えてないかもしれんけどね、人は信じることをやめてしまったら一歩も外に出られない、何にもできない、ね、極端な話したら椅子だって座れないんですよ。この椅子は俺が座った途端にぶっ壊れる、信じてない、ね、そう、穴がボコってほげて下に落ちるとか。で人だってそうでしょ、ね、ちょっと買い物行ってくるけとか言って出かけた人に対して、本当は買い物行かんねやろうがとか言ってですね、いちいち疑いをかけ始めたらもう関係が持てない。そして何もできん。で命もそうです。でましてやこの霊の命、俺たちが持ってる魂の命はイエス様信じていかなかったら本当の意味で生きていけないんです。だからイエス様知ってる、一番必要なものは創造主である私を信じることですよって。でその信じる心がいろんな目にあって萎えて失せてなくなってしまわないように、私が応援してますよ、祈ってますよ、言ってくれた。これすごいことです。だからみんなね、もし落ち込んで、あもう俺ダメや、もう こんなんやったらもう追ってもらんでも一緒やんち、もし思うことがあったとしても絶対思い出してほしい、イエス様が私を信じるその信仰がなくならないように祈ってるよって言ってくれてることね、これは事実です、本当です、ね、そしたらペテロがさすがにプライドが傷ついたと思います、ね、お前失敗するよとか言われたら悔しい、誰だってそう、特に男はそう、男は失敗したくない、男はいつも人を助けたい、俺がやってやるぜって思いたい。それでペテロは、いやイエス様そんなこと言わんで、ね、もうたとえ牢屋に入れられても、いやたとえ死ぬことになっても俺絶対イエス様ついていきますよって言うんですよ。でペテロはこれ別に見栄を張って言ったわけじゃないと思う、ね、本当にペテロは心の底からそう思ったと思う。イエス様に自分が漁師だったの全部捨ててイエス様についてきたんでしょ。それでこの人本当に神の子やん、メシアやん、救い主やんって、キリストやんっていうふうに分かって、うわもう絶対他にもうついていく人おらんって本気で思っとった。だから今日こういうふうに言ったのもペテロは別にね、俺かっこいいとこ見せちゃろうって思って言ったわけじゃないと思うね。で俺たちは同じことをすると思うんです。やっぱりイエス様ついていくぞって決めるし、絶対それは変わらんって思うんです。だけど生きとったら起こってくるいろんなこと、それが目の前でものすごい、ね、吹雪になったり嵐になったり、もう想像もしたことないような怖いことが起こったりするときに、その気持ちがグラグラって揺らいでいきます。でこのあとイエス様は何にも悪いことしてないのに逮捕されていきます。そして裁判って、本当に正式の裁判じゃなくて本当にもう取ってつけたような裁判にかけられて、それも拷問を受けてひどい目に遭わされて痛めつけられて、もうむちゃくちゃな目に遭って最後十字架につけられて死んでいく、その出来事が起こるときに、こんだけ絶対俺はついていくって言い寄ったペテロにも気持ちが揺らいできて、そしてイエス様言ったよね、3回、いやあんなイエスとか知らんよ俺って言う場合って言ったんですよ。 3回言うってことは1回や2回やないってことね。日本語でも3度目の正直って言うぐらいだから3回やるっていうことはすごいことなんです。ただ1回心がちょっと魔が差してとかそういうことじゃなくて、本当に3回やるっていうことは本当にそう思ってしまうっていうことでしょ。だからペテロがそういう風な目に遭うよっていうことをここで言ったんですね。で、だけどそれでも私はあなたのこと大事に思ってますよ、だから信仰がなくならないように祈ってあげてますよ、ね、言ってくれる。だから俺たちはどんな目にあって、たとえどんなに目の前で恐ろしいことがあって、自分が絶対俺はここは大丈夫と思ってたところが揺らいで、イエス様に信頼する思いがね、グラグラって揺らいだとしても絶対諦めないでいい。もうイエス様はこんな俺なんかもう受け入れてくれるんじゃないかなとか思わなくていい。絶対イエス様は大丈夫よ、私が祈ってあげてるよって言ってくれるんですね、うん、だからね、よくこういう時がある。自分が間違いとか気づいた時に、お前ってダメやろ、お前とか追ってもらんでも一緒やねんかとかいう声がひょっとしたら心の中とかで聞こえてくるかもしれん。そしたら思い出してほしい。そんなことを言ってくるのはイエス様じゃないということ。イエス様はどんなに俺たちがダメやったとしても絶対そんなこと言いません。イエス様はあなたの信仰がなくならないように祈ってますよ、応援してますよ。だからもう一回立ち直ったら一緒に歩いていこう。そしてもう一つあるよね、周りの人たちをも力づけてあげてください。周りの兄弟たち、兄弟って本当の兄弟っていうよりはイエス様を信じる仲間たち、ね、に同じようにイエス様を信じる気持ちがなくならないように祈って力づけてあげてねって言ってるんです。だから俺たちは体みたいなもんです、ね、聖書の中にもクリスチャンの集まりはキリストの体だって書いてます。もう少し言うと教会っていうのも実は建物のことじゃなくて、イエス様のためにこの世界から呼び出されてきた人の集まりっていう意味です。だからイエス様についていくよっていう人が集まってきたら、もうそこは教会なんです。ここも教会です、ね、場所が教会っていうか、この集まりが教会なんです。で、教会って何なのかっていうと、イエス・キリストの体です。体だったらどっかが傷んでればそこをカバーするために他のいろんな器官とか神経とかいろんなところが働いていくんです。そして、ね、そこをうまく治そうとするとか、その痛みを和らげようとするとか、そういうふうにできてる。つまりどっかが弱っとったら、みんなでそれを力づけていこうやっていうふうになります、ね、もし血管が破れて血が出たら、そこにまず血小板が集まってきて空気に触れて固まって、血が止まります。そして今度はそこがまた元の皮膚とか血管に戻ることができるように、いろんな細胞が一生懸命頑張ってそこにまた肉を作っていきます、ね、そしてだんだん、それが、かさぶたになって、そして、肉がもうよし大体出来上がったっていう時に、かさぶたが自然とポトって落ちて、また元のような皮膚になって、そして血管もちゃんと修理ができるっていうふうになります。だから俺たちもこの聖書はね、体に例えられてます。だからもしどっかが傷んでる、どっかが落ち込んでる、だったらみんなで祈ってその人を支える。祈りだけじゃなくて、実際に必要なものがあればそれを持っていって支える。そして必要なものはあるんだけどね、ちょっと寂しくてシェアする相手がおらんっていう時は、横に座って一緒にね、話をして支える。そういうことがイエス様は今日教えてくれたんじゃないかなと思います。だからね、いろいろ話したけど、大変なことがあった時に、イエス様を信じる心がもう本当に消え入りそうになった時に思い出したい。イエス様自身が、いや、信じる心がなくならんように祈っとるよ、言ってくれています。そしてまた俺たちが立ち直った時に、今度は他の人も力づけていこうぜって言ってくれていますね。これをイエス様が自分が十字架にかかるその直前に言ってくれた、ね、だからイエス様の優しさっていうか、変わらない俺たちへの思いっていうかね、それを今日も見ることができたと思います。ペテロが人間の見本って、ね、みんな言ってくれました。本当にそうだと思います。イエス様はそのペテロに人間のことどう思ってるのか、人間とどう接してくれるかっていうのをたくさん見せてくれました。俺たちもそれを見て、あ、俺たちも同じように イエス様が思ってくれとるし関わってくれるんやんってことをいつも覚えて、ね、生活できたらいいなと思います。もっともっとイエス様に作り変えられていきましょう。じゃあ、最後お祈りしますね。イエス様ありがとうございます。今日も、本当に大事なことを聖書から聞きました。十字架にかかる直前に今から失敗するってもう分かっているペテロに対して私があなたのために祈ってますよ、あなたが信じる心がなくならないように、そしてまた立ち直ったら他のみんなを力づけてあげることができるように祈ってますよ、そういうふうに言ってくれました。本当に俺たちはどんなに決めて本当に本気で絶対イエス様についていくって決めても目の前でいろんなことが起こるときにその気持ちが揺らいだりします。そして失敗をしたりします。でもその時に、ああ自分はダメだ、自分の失敗にばっかり目を向けるんじゃなくて約束してくれたイエス様、あなたがどんなに失敗しても私は祈ってますよ、そしてあなたのことを大事にしてますよ、いつでも帰ってきていいんですよ、言ってくれているイエス様にもう一回目を向けることができるように助けてください、イエス様が、もうすぐ十字架にかかって、行きます。本当に、悲しい時でもあります。でもそれはまた私たちにとってとっても大きな時です。そしてその後の復活へと続くその一つの道のりであることも覚えることができますように。イエス様だけは死んで終わりではなくて復活があって、そして俺たちも失敗して終わりではなくてその先にまた立ち直ることが許されて、そしてイエス様がそれを望んでくれていること、みんな覚えて生活できるように助けてください、このお祈りをこの時間を心から感謝しながらイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。